塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日は番組をスタートしていきたいと思います。9月16日のニュースなんですけれども、新しく鹿児島地方検察庁の検事正に就任しました内藤秀義がですね、16日に会見を開きまして、4度目となる、再審、裁判のやり直しを求める訴えが行われている大崎事件について発言をしたんですね。この会見の中で彼は、私は厳しくかつ思いやりにあふれた検察権の行使を行いたいと挨拶したのですが、その一方で、報道陣からですね、41年前に起きた大崎事件について、93歳の原口彩子さんの4度目となる再審、裁判のやり直しを求める訴えが行われていることについて、検察としての認識を問われました。それに対してですね、第三次請求についてはよく知っており、請求を棄却した最高裁の決定は非常に重く受け止めていると述べました。その上で、第四次請求では報道側の原口さんへの寄り添いが顕著になっているが、万が一原口さんが犯人ではないということを証明するあまり、具体的にこの人が犯人だといった報道をされると大変な人権侵害になると述べたんですね。これに対して即日、大崎弁護団がですね、抗議声明を発表しております。読み上げますね。検事正が着任早々の記者会見で個別事件についての報道のあり方に言及すること自体極めて異例であり、それのみをもってしても報道の自由に対する重大な脅威と言わざるを得ないが、問題はそれ以上に深刻である。大崎事件は再審無罪が確定した東住吉事件、古都記念病院事件と同じく、そもそも殺人事件は存在しなかったにもかかわらず、警察検察が真実を見誤り、供述弱者から自白を絞り取って死体が遺棄されたという事実から、殺人死体遺棄事件をでっち上げたところに冤罪の本質がある。第4次再審請求は原口彩子氏と共犯者とされた3名の男性による殺人死体遺棄事件は存在しなかったという事実を明らかにすることに主眼があり、死体遺棄事件の真犯人を名指しすることにあるのではない。そもそも再審において請求人や弁護人にアナザーストーリーの立証責任はなく、有罪判決に合理的疑いを抱かせる明白な新証拠を提出すれば足りるのであるから、これまで弁護団も死体遺棄の犯人については言及することには抑制的であった。しかし第三次再審即時抗告審決定が初めて死体遺棄事件としての大崎事件の真実に振り込み、その犯人となるものを示唆したところ、これを取り消した最高裁決定が、高裁の示した2名による死体遺棄事件は全く想定できないと決めつけたことから、第四次再審請求において弁護団はこの認定を覆す新証拠を携え、大崎事件の真実を明らかにする主張をしたものであると。内藤検事正の発言は、捜査機関が誤った見立てのもとに冤罪を作ってきたという自らの人権侵害を顧みることなく、人権問題を口実に大崎事件の真実を闇に葬ろうとするもので断じて容認することはできない。また、かかる発言はマスコミの偏向報道を誘発する恐れがあり、裁判所の判断に影響をする懸念もないとは言えない。大崎事件弁護団は内藤検事正の発言に屈することなく、大崎事件の真実を明らかにし、原口彩子氏らの再審無罪を勝ち取るために引き続き力の限りを尽くす所存であると。また弁護団はマスコミ各位が今回の内藤検事正の発言に臆することなく、ジャーナリズムの使命を全うすることを期待するということでね、 内藤検事正の発言の翌日には大崎弁護団が抗議声明を出したんですね。そして冤罪犠牲者の会でも、抗議声明を出しました。このような権力による牽制っていうんでしょうかね、このようなことが今でも行われているというのは本当になんかこの国は民主主義の国なのかなと疑いたくなってしまいます。さあ今夜はですね、袴田巌さんのお姉様、袴田秀子さんのインタビューパート2をお送りします。前回もご紹介しましたが、デコちゃんが言うというね、秀子さんの半生を描いた漫画がもうすでに発売されているんですけどもね、これなかなか好評ですね。今回は前回に引き続きインタビュー後半なんですけれども、ただいまですね、海外メディアの取材を受けておりまして、袴田さんのご自宅にお伺いしまして、撮影と収録を兼ねて、お話を伺っております。現在87歳とは思えないシャキシャキとしたお答えでね、もう本当に強い人だなと圧倒されてしまいますね。最新について今お考えになっていることをお伺いしたいんですけども、2014年にですね、最新開始が決定された時はどのように思われましたか？
あの時はもう嬉しくてね、静岡の裁判所に行ったんですが、西島先生と小川先生と私と入ったんですがね、で待ってたら女の事務官がね来たのよ。で私は裁判長さんから直接話が聞けるもんと思ってたの、そういうもんだと思ってたの。であんな女の事務官がしたんで、あ、なんだこれはダメだなと思ってたね、なんだみたいな、じゃあまた最新の手続きすればいいやと思っていたら、10時きっちりになったら書類渡されて、それで小川先生がペラペラめくって最新開始だって言ったでしょ。あの時には本当飛び上がって喜んだね。それでみんなの前に早く行って お礼言わにゃいかんと思って行って大騒ぎになったけどね、あの時は本当にまあ嬉しくて、もう嬉しいの一語に尽きる。
その無実の可能性が高いと分かっていたにもかかわらず、2018年の高裁で再審が棄却されてしまいました。今度はもうズドンと、うん、
言ってみれば弁護士会から一緒にね行って、でその前に証人尋問みたいなことで裁判に私も一回出たの。その時には割合とあれこれは勝ったなと思ったのよ。でこっちに勝ったで大丈夫だと思って、私も記者会見で勝ったと思うって言ったんだけど、だけど開けてびっくりね、再審棄却でしょ。ああ裁判ってこういうもんかと思った。国のやる込んだで冤罪事件であるっていうことを分かっていながら、何かの都合でね、袴田事件だけを再審開始にするというわけにもいくまいと思っての判断かなと思ったね。
直後の記者会見の場に私もいたんですけど、50年戦ってダメなら100年だと。
そうですよ、
っておっしゃってましたけど、それはもう日頃からそういうふうに思っている、
もうその時からね、で裁判なんてどうなるかわからん、出てみりゃわからんね、出たわけじゃないで喜んでるわけにはいかん、出てみりゃわからん、出たらもう戦うしかないだもん私たちは。
そうですね、
頑張っていくしかないんですよ。
はい、もし日本の司法制度が適正な方向の手続き、適正な形で手続きが行われている、公平なものだったら、どのように人生が変わっていたと思われますか？
それはね、こんなもの言ったってしょうがない、今度ね、あすりゃよかった、こうすりゃよかったと一緒だもんで、だけどそうじゃなくて、裁判制度っていうものを、制度を変えてもらわなきゃ、多少ね、再審法とか。なんか制度というものを変えないことにはとても私たちには太刀打ちできる、
そうです ね、
私たちがわずか騒いで立って、無実だ無罪だって言っていても、制度を変えてくれない限りは無理。
全くおっしゃる通りだと思います。最後の質問なんですけれども、岩さん秀子さんからですね、ご自身のご自分たちのご経験によって、ご経験からですね、世界にこう 日本だけじゃなくて世界に今一番伝えたいことというのは何か。
あのね、ともかく私はね、おかげさまで元気でおりますが、ともかく命ある限り頑張っていきます。どうぞ皆様応援してください。
はい、ありがとうございます。今ねコロナでちょうど裁判とかいろいろ少しずつ歩みが止まっていますけれどもね、ちょっと少し焦る気持ちも終わりかもしれませんけど、じっくりぜひ助かっていただ
きたい。よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ここからはですね、海外メディアの日本人スタッフによる追加質問です。お聞きください。
少し質問してもいいですか？今お答えいただいた中でもう少し聞いてみたいと思ったことがあったんですけど、岩尾さんと覚えている思い出、その事件の事件の前で岩尾さんとの覚えていらっしゃる思い出ってありますか？
思い出って小さい時にね、思い出というかね、岩尾は幼稚園に行った時に幼稚園で父ちゃん大っていうお遊戯をね、幼稚園の以上壮大で踊ったの。そのぐらい可愛らしかったのよ。ね、今はあんな子だけど。ね、そういうことがあった。こと、母親がいつもね、一番下、私と岩尾だから、親戚行くときに連れて行くでしょ。で、親戚行ったときにね、そこにね、小児麻痺の子がいたと思う。で、私たちは初めて会った。で、そのときにね、そのうちの人たち息子、自分家の息子だから可愛いもんで、私たち親戚だと思うんで、これ火鉢当たってたら、これにヘデコサダニよ、これに岩尾サダニよって、こう 手をポンポンに やったの。 その息子の手をこう持ってくるので、私火鉢当たって置かなくてね、子供で手引っ込めようと思ったのよ。ただ、あ、手引っ込めたら岩尾も引っ込めるでと思ってこうやってた。そしたらそのおばさんが、これひでごさだによっつってね、でこれ岩尾さだによっつってやったことある。それはね、本当に鮮明に覚えてる。うん。で、あと思い出っていうのはね、ほとんど夏はね、浜名湖行って、魚浜名湖で貝取ったりね、いろいろしたことをね、そういう楽しい思い出はあります。
先ほどその自供した、自白したっていうふうに聞いたときに、お母様が世間を狭く生きてるねっていうふうに、私その意味がちょっとわからなかったんですけど、世間を狭くってどういう意図だったんですか？
世間を狭く生きていくだねっていうのは、まあ世間を狭くっていうかね、なんて言ったらいいのかな、世間を狭く生きるっていうふうに母親は言った。だからあんまり大きな顔して歩くじゃないっていうことでしょ。
多分自分の歩く道を狭くしてるっていう、そういう意味。
ご家族のこれからの苦しみが、ご家族の苦しみ、岩尾さんの苦しみがもうその壮絶なものになるねっていう、そういうことですか？
だから世間を狭く生きるんだねっていうふうに母親が言ったんですがね、私はそれを覚えてる。うん。
その時自白したっていうふうに聞いたとき、秀子さんはどういうふうに聞いたんですか？どういうふうに思いましたか？
自白したって言ったときに、そのときにはテレビで、ラジオで言ってたのね。だから母親にそんなこと聞かせたくないと思うのが先だったね。真意のほどは分からんが、母親にこの岩間自供したなんていうことは聞かせたくないで、電気でテレビを消してね、電気ラジオを消して、で先に夕飯をくれて、落ち着いたところで岩尾に自供したってよって言ったら、世間を狭く生きていくしかないねって言った、うん。
まさかというふうに思ったって最初おっしゃったじゃないですか。
そう、まさか、いや本当に自供したなら本当でしょって、私新聞記者に言ってたから、いや本人が自供したなら本当でしょって言ったことあるね。わからないだもん。
その後いろいろ明らかになったこと、例えばすごい拷問のような形で自白させられた、それを聞いた時のお気持ちは？
それはね、なんかそんなひどいことが今でもまだあるかと、それは確かにね、あることはあると思ってた。だけどあんなにひどいことをするとはね、まさか思わないでしょ。 だけど初めてね岩間がねこうされたあの丸い石なんか、ま、尖ったものが出てるものに座らされてるどうとかってね岩間はあんまり多く語らないんだろどんなしあの取材を受けたのって言ったらだからこう丸い石ね尖ったものが出ててそこに座らされたよっていうことは言ったでそれ以外はもうあの聞くに耐えなくて聞かなんだ
あの熊本さん あのことで、まあ、その熊本さんへの怒りはないっていうそういうお話
がありませんね全然ない、熊本さんのあるわけじゃないだろ、
ただその背後のやっぱり裁判の制度とかシステムとかそういうものに対する怒りっていうのは結構ありました
それはね裁判だからねあの裁判が決めることだっていうことになってるけど2対1でね敗れたからって言ってでそれが熊本さん悪いわけじゃないのよそういう制度があるから悪い
もう一ついいですかあの毎月必ずあの面会に行かれたというそういうことだったんですけどその毎月毎月行ってるとやっぱりその変化っていうのがお分かりかと思うんですけどその岩尾さんがどのように変化していったのかっていうのを聞かせて、うん、
それは毎月行くとおかしくなってくるでしょそれ目に見えてるからで岩尾がいろいろ言うけどああじゃあ弁護士さんに言っとくねとか日弁連に相談してみるねって答えしかできないんだろうまた赤堀さんの事件があったでしょだって赤堀さんのが済むまで待ってねもう一度って言うぐらいしかでその後はもう変なことばっかり言うからあそうだねうんそうって言って相づち打つしかないだけど48年もあなたに入れればああなって当たり前だと思ったねまともでいいよっていう方が無理
あの岩尾さんがいろいろとあの手記として残しているものその中で一番印象深いものって
もうたくさんでね印象深いっていうことはねほとんどないねこれが印象に残ってるってことはありません
あの、まあ、裁判のそのが過ぎていくに従っていろいろその証拠が捏造されたりとかその警察がこんな嘘ついていたとかそういうのがもういくつも明らかになってきたじゃないですかその警察が嘘をつくっていうことに対してそのどういうふうにお考え
あのやっぱりね警察は苦し紛れにやるでしょ何をやってみいと思うからねあれも制度がそうなってるからそうなる制度でもっとねきちっとねあの、まあ、そういうことを歌うとか捏造するじゃないなんてことを 歌いたくても大変でしょうが そんなね制度があるでそうなるどうしてもこれをあげにゃいかんと思うからどうしても、まあ、言ってみれば変なふうに走っちゃってねちょっとばかり捏造しても分かれせんでごまかしでやるそういうことがあるだそうでなくて制度そのものがもうきちっと直さないと無理
あのもう本当に50年近く秀子さんはあのこのことに本当にあの当たってきたと思うんですけれども秀子さんご自身 のこ の, もうあの半世紀の間での心境の変化っていうのは教えていただけますか
あのね私はね、まあ、これ兄弟だでしょうがないと思ってやってるよで私が別に犠牲になってるわけでも何でもないの私のやるべきことをやってるの私は自分の生活で自分のしたいことをしてる、ね、だから岩尾のことをやるのも私の仕事そう思ってるから別に気にもならん苦労にも思わないんだ
すごく前向きな方だ
ありがとうございます、
はい、ありがとうございますさあ聞いていただきましたいかがだったでしょうか前回放送したインタビュー前半と合わせてお聞きいただきたいと思いますけれども何があっても動じない袴田巌さんの無実を晴らすために、これから何をしなきゃいけないかということをね心に強くお持ちのようですね、50年戦ってもダメなら100年戦うといや普通の人じゃこんなこと言えませんよねところで普段は裁判事件のことをリポートしてくれている、この番組の出演メンバーの一人、野島美香さんがですね今日は菊池事件のことについて、重大なお知らせお願いをさせていただきますぜひお聞きください、
皆様こんばんは野島美香です、 7月20日に菊池事件の続報を放送しましたけれども、さらに続報がありますのでお伝えさせていただきます。一言で言うとですね、検察がやらないならみんなで菊池事件の再審請求をやりましょうという内容です。一市民が再審請求できるわけないじゃん、どういうことと思われるでしょう。この番組のリスナーならご存知の方が多いと思いますけれども、再審請求ができる人、つまり再審請求権という権利を持っている人ですね、まず冤罪被害者ご本人、そしてご本人が困難な場合はご家族とかご遺族、そして検察がこの権利を持っています。しかしですね、菊池事件の場合はもうご本人はすでに死刑執行されていますし、ご家族はハンセン病家族ということで、すでに熾烈な差別にさらされており、とてもじゃないけど再審請求なんてできるはずがないんですね。つまり菊池事件に関して、実質的に再審請求できるのは、検察だけということになります。2月までちょっと遡って、経緯を説明いたしますね。今年2月26日に菊池事件国賠訴訟で熊本地方裁判所は、菊池事件の特別法廷は憲法違反であることを認めました。しかも憲法違反が再審請求の理由になりうるとまで、踏み込んだ判決だったんですね。本当に画期的な、判決でした。その判決を掲げて7月1日、7月1日に熊本地方検察庁にこういう判決が出たんだから再審請求してくださいと要請に行きました。回答期限が8月いっぱいで、期限ギリギリの8月31日に、すぐに回答できないという連絡があったそうです。実は検察に出向いて再審請求するように要請したのは、これが初めてではありません。2012年も一度やっているんですね。ということで、もうこれ以上待てない菊池事件国賠の原告さんたちはですね、もうすでにご高齢ですし、皆さんがお元気なうちに再審が叶うようにするためにはもうみんなで再審請求するしかないという呼びかけを9月1日にしました。つまりですね、皆さんに、市民の皆さんに再審請求者として名前を連ねていただきたく、お知らせをいたします。条件もありませんし、お金ももちろん必要ありません。チラシはですね、このラジオのホームページに掲載してありますので、そこに必要事項を書いて、ファックスか郵送で送ってください。締め切りが、9月30日です。再審請求権がないのにどうやってという疑問はあると思います。どういう法的根拠で再審請求するのかということまでは分かんないんですけれども、一つには、再審法改正、つまり再審請求権を拡大することが、目的として挙げられると思います。もしもこれが叶えば、菊池事件だけではなく福岡事件も再審請求できますし、三鷹事件とか名張毒武道士事件とか、ご高齢のご遺族にのしかかっているご負担も軽くすることができます。ということで、菊池事件に限らず冤罪をなくしたいと思っている方はふるってご参加ください。9月30日締め切りなので、そこだけちょっと時間があんまりないんで、そこだけ注意して、いただきたいと思います。ハードルは高いですけれども、みんなで乗り越えていきたいなと思います。よろしくお願いします。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪事件まで、世の中にはまだまだたくさんの冤罪事件が起こっています。これらが一部の不運な人たちに起こった特殊な事例ではなく、冤罪がどんな人の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えしていくのがこの番組の目的です。番組を長く続けるためにも皆様からの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。最後にもう一つお知らせがあります。現在発売中の CD フリー袴田 インストゥルメンタル2曲入りの CD なんですけども、日本プロボクシング協会袴田岩支援委員会公認、冤罪犠牲者の会公認、キムムフィルム公認、そしてクライムインフォが推薦してくれている CD ですね。冤罪のことをですね、いろいろな方に分かっていただこうと、冤罪って知ってるなんて話しかけただけでですね、結構ドン引きになってしまう人っているんですよね。そんな方のためにですね、音楽が冤罪支援の入り口になってもいいんじゃないかなということで、作った CD がこのフリー袴田です。 Amazon や CD ショップでもお買い求めいただけますのでね、ぜひ聴いてみてください。We have the love. We have the love. We have the love. We have the love.
いつだって